練馬区議会発行、練馬区議会だより。平成21年7月、第173号、声の区議会だより、第122号をお届けします。それでは早速、テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、平成21年第2回定例会の概要、2番、区政を問う、一般質問。裏側に参りまして、表側より引き続き、1番、区政を問う、一般質問。2番、平成21年第1回臨時会開催。3番、議決した議案。4番、結果の出た陳情。5番、決議。6番、意見書。7番、議員表彰。8番、河川改修促進大会に参加。9番、単身。10番、会派別議員数、及び政府幹事長等名簿。11番、区議会の構成。12番、定例会の開催予定。13番、後書き。と、以上の順にご案内してまいります。ところで、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ 以上です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話番号代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、平成21年第2回定例会の概要です。議会の構成が新しくなりました。議長、副議長、各委員会の委員を選任。平成21年第2回定例会は、6月1日から6月17日までの17日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、新型インフルエンザ対策、新基本構想の策定、配偶者暴力防止、及び被害者支援基本計画の策定、アニメ産業交流協定の締結などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区立学校設置条例の一部を改正する条例、練馬区立石神井公園ふるさと文化館条例など31議案が提出されました。また議員から、ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見書など3議案が提出されました。審議の結果、区長提出31議案と議員提出2議案を原案通り可決、議員提出1議案を否決しました。最終日の本会議では、柴崎幹雄議長、田代高美副議長の辞職に伴い、議長及び副議長の選挙が行われ、議長に本橋雅俊議員、副議長に岩崎のり子議員をそれぞれ選出しました。会議の開催状況は次の通りです。6月1日月曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等、常任委員会、1委員会、本会議、選議。2日火曜日から4日木曜日、本会議、一般質問。5日金曜日、常任委員会、合議委員会。8日月曜日、特別委員会、4委員会。9日火曜日、常任委員会、合議委員会。10日水曜日、議会運営委員会。11日木曜日、議会運営委員会。12日金曜日、議会運営委員会。15日月曜日、常任委員会、合議委員会。16日火曜日、特別委員会、4委員会。17日水曜日、議会運営委員会、本会議、議決、常任委員会、合議委員会、特別委員会、4委員会。以上です。平成21年第2回定例会の概要でした。 区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。平成21年第2回定例会の一般質問は6月2日、3日、4日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子をご覧になりたい方は区議会ホームページをご覧ください。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、緊急経済対策で区民を守れ、練馬区議会自由民主党関口和夫の質問です。財政運営について、厳しい経済情勢についての認識は？
極めて深刻と考えます。
国の追加経済対策の認識と評価は？
総合的対策であり、経済効果に期待しています。
新たな臨時交付金の活用法は？
景気対策含む環境対策などです。
地方債発行も必要、所見は？
積極的活用も検討します。
緊急経済対策の進捗状況は？
第一四半期執行率は金額ベースで 85% の見込みであり、成果が上がっていると考えます。
9月補正の検討状況は？
緊急経済対策の状況を踏まえ検討します。
次期長期計画等について、基本構想審議会の答申への見解は？
私の思いと一致するもので、大変心強く感じております。
練馬区の様々な計画との整合は？
総合的な計画体系を構築してまいります。
財政の見通しは？
一般財源の収入見通しは大変厳しいと考えます。
企業誘致の計画事業化を？
積極的に検討します。
環境施策などを発展させ、経済対策とした練馬区版グリーンニューディール対策を検討すべき、所見は？
環境を基軸とした政策が必要な時期と考えます。
環境について、地球温暖化対策地域推進計画の具体的な推進策は？
仮称練馬区地球温暖化対策地域協議会の設置などです。
電気自動車の活用策は？
イベントでの展示など、積極的な PR に努めます。
電気自動車の軽自動車税を独自に減税、もしくは免税を。
有効な施策と認識しています。検討を進めます。
新型インフルエンザについて、感染拡大の対処の基本方針は？
国や東京都と緊密に連携し、組織を挙げて速やかに対処してまいります。
区民の不安を払拭するため、積極的に情報提供する必要があるが、所見は？
ホームページなどで迅速に情報提供します。
教育委員会は、中学生の関西方面への修学旅行を中止要請したが、延期など、代替措置の検討を。
実施に向け積極的に支援します。
修学旅行を中止した場合のキャンセル料は、公費で負担を。
保護者に負担も求める内容ではないと考えます。適切な対応を図ります。
アニメ産業について、NCC などとのアニメ産業協定調印について、決意と将来構想を。
経済活性化とアニメ文化の発信を推進していく考えです。
西武鉄道のラッピング電車が運行されたが、運輸事業者などとの協力関係の発展が重要。所見は？
連携を呼びかけます。
東京都の創造的都市型産業集積創出助成事業の第1号の承認を受けたが、今後は国との連携も必要と考える。所見は？
各省庁との情報交換に努めます。
練馬区議会自由民主党関口和夫の質問でした。次は臨時交付金を活用し区民サービスの充実を、練馬区議会公明党山田哲丸の質問です。経済対策について、経済認識と区内経済をどう分析しているか。
厳しい状況にあると考えます。
経済危機対策の実績と効果は。
前倒し実施で一定の効果を果たしたと考えます。
補正予算の考え方は。
次回定例会に提案できるよう取り組みます。
練馬区の緊急雇用と国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金の活用は。
できる限り本年度雇用に交付金を活用します。
地域活性化の交付金の活用は。またスクールニューディールの予算化は。
幅広く予算化を検討し最大限の活用を図ります。
中小企業の支援策について、スーパーサポート貸付の再実施を。
不況対策特別貸付などの案内で対応します。
産業融資を受けられない方にマルケイ融資の周知を。また中小企業従事者の雇用維持に重要な役割を果たす雇用調整助成金の周知を。
丁寧できめ細かい周知に努めます。
新基本構想と次期新長期計画、地域コミュニティの活性化策をどう進めるか、また10年後の練馬の姿をどのように決めていくのか。
区民意見などを踏まえ検討してまいります。
職員の意識改革と人材育成の考えは。
指針手引き書を作成することとしています。
若者への支援は。
組織間の連携で実効性ある事業を検討します。
次期長期計画の財政フレームは。
歳出は精査し、歳入は基金などの活用を検討します。
新型インフルエンザについて、課題と取り組み方法は。
想定と異なり柔軟に対処する必要があります。
発熱相談センターの今後の取り組みは。
時間延長など体制を充実しました。
予防対策とその周知は。
メディアなどで周知を図ります。
マスク手洗い製品の品薄対策は。
関係団体に働きかけます。
修学旅行を延期した学校への対応は。
行き先時期の変更なども検討し積極的に支援します。
外環道と環境問題について対応の方針の評価は。
一歩前進と評価しています。
ジャンクション・インターチェンジの環境対策は。
脱消装置の設置などと監視体制の整備を要望します。
地下水対策と矢の釜の森の影響は。
丁寧な説明と環境保全措置を図るよう要望します。
外観整備の効果は。
交通結節点として高い潜在性を有すると考えます。
学校施設について、スクールニューディール構想は。
各校の状況に応じ活用したいと考えます。
耐震化の前倒しを。
設計の早期完了が工事の早期着手につながると考えます。
校庭芝生化に鳥取方式の採用とビオトープの推進を。
調査研究に努めます。
期日前投票所の増設について。期日前投票所の増設を。
平成19年の増設の効果を見極めます。
練馬区議会公明党山田哲丸の質問でした。続いて、未来に責任を持った区政の創造を。練馬区議会自由民主党福沢剛の質問です。特のあり方について、地方分権改革推進を踏まえた区政運営の基本的な考え方は。
地域特性を踏まえた街づくりを主体的に展開していく考えです。
特のあり方検討委員会の状況と評価及び練馬区の考えは。
整理が進んでいます。 区が実施すべき事業は遺憾を求めてまいります。
特別区区域のあり方に対する見解は
検討結果を踏まえ議論することとしています。
事務事業の見直しについて、事務事業の見直しの現状と課題は、
成果が上がった事業は全事業の7割です。効率性を高めます。
事業仕分けをはじめとした事務事業見直しへの今後の取り組みは、
整理統合を進めます。
新練馬区基本構想について、新基本構想策定の意義は、
練馬区の将来像を明確にし、区民と区の共通指針となるものとすることです。
現基本構想の評価と検証は、
行政水準が大きく向上したと考えます。
審議会答申への評価とその活用、
重要な視点と考えます。次期長期計画の中で具体化を図ります。
緑について、緑の基本計画の改定内容と重視する点は、
緑比率 30% 実現を追加などです。
5カ所の大規模公園の整備計画とその財源は、
平成22年度整備などです。国、東京都の補助金と財政交付金を充当する予定です。
羽沢2丁目公園の位置づけと子どもの森としての整備の検討は、
緑を保全し自然と触れ合える公園として整備します。
緑の保全の取り組みは、
他自治体と連携し国に制度見直しを要望してまいります。
外郭環状道路について、外観の整備に向けての動きに対する見解は、
新段階へ踏み出したものと考えます。
ジャンクション・インターチェンジ周辺地域への取り組みは、
万全な環境対策などを要望します。
地元区民への対応について、国や東京都への働きかけは、
丁寧な対応や情報提供を要望してまいります。
教育について、全国学力テストの意義と練馬区の現状は、
授業改善に生かすことにあります。
生活習慣調査での練馬区の傾向は、
朝食摂取率高く、テレビなどの視聴時間は短いという結果です。
全国学力テスト成績公表についての練馬区の考え方は、またテスト結果の活用による教育施策の改善は、
授業改善に必要な数値を公表し改善を推進します。
指導力不足教員の定義は、
教員資質に問題があり人事上の措置を要すると決定されたものです。
指導力不足教員の人事管理システムの流れと練馬区の現状は、
判定会で決定し研修を実施中です。
小中学校における問題行動を起こす児童生徒の現状と対策は、
未然防止と早期対応に努めます。
練馬区議会自由民主党福沢剛の質問でした。代わって、がん受診率アップとヒブワクチン早期助成を、練馬区議会公明党原文子の質問です。女性のがん対策について、乳がん検診を30代に拡充と子宮がん検診受診の推進を、
国の動向を踏まえ検討します。受診券送付時にがん検診のお知らせも同封しています。
触診手袋の普及などがん対策に全力で取り組みを、
重要な取り組みとして進めてまいります。
盗撮盗聴によるプライバシーセキュリティについて、全公共施設での盗撮盗聴防止策を、
個別に対応しています。
自己防衛のための講習会などの対策の強化を、
警察と連携し対応してまいります。
障害児者支援について、害の表記の検討を、
当事者の意見を尊重し検討してまいります。
親亡き後の安心支援策を、
ケアホームなどの整備を進め相談支援事業の充実を図ります。
障害を持つ方の家族などを介護から一時的に解放する レスパイトケアの導入を。
今後の研究課題です。
保育所の待機児童解消対策。空き店舗など活用し、臨時保育室の設置を。
今後研究してまいります。
送迎センターを設置し、保育所の均衡を。
国の検討の推移を見守ります。
ゴミの分別について、不法投棄の防止策の強化を。
周知ときめ細かな対応を図ります。
ゴミにしない資源化へのさらなる周知活動を。
機会を捉え、周知活動を強化します。
低炭素社会への変換に向けての取り組みについて、温暖化防止の効果的な取り組みを。
練馬区地球温暖化対策地域推進計画に示しました。
グリーン電力の普及啓発を。
普及啓発し、その活用を検討します。
街路灯等 LED 化で省エネルギー対策を。
モデル事業を実施します。
太陽光発電システム設置と売電への支援でさらなる推進を。
現在の補助制度を検証し検討します。
子どもを守る交通安全対策。妊娠中の方のシートベルト装着の周知を。
母親学級などでの周知を検討します。
三人乗り自転車普及の検討を。
普及状況を見ながら対策を検討します。
幼児用ヘルメット助成事業の継続を。
今年度の助成件数の推移を見て検討します。
学童養護員の配置再調査で通学路の安全策を。
個別に学校と協議します。
若者支援について、スケートボードなどのために作られた運動施設であるスケートパーク施設の設置を。
実現の可能性を検討します。
実効性ある就労支援策の実施を。
若者スタート支援事業などを充実させ、対応策を検討します。
ヒブワクチン助成について、早期に助成を。
供給量や国、他自治体の動向を見ながら検討します。
練馬区議会公明党、原文子の質問でした。今度は、保育園待機児ゼロ、75歳以上医療費ゼロに、日本共産党練馬区議団、鎌田百合子の質問です。緊急経済対策の推進について、スーパーサポート融資再開を。
状況を把握し、必要な場合には時期を逸せず対応します。
恒常的な総合相談窓口の設置を。
面接会の充実を図ります。
高齢者福祉について、75歳以上医療費無料化、65歳から69歳の窓口負担は1割に、また月1万円の入院一時金を。
東京都後期高齢者医療広域連合で保険料軽減を実施しています。入院一時金含め、長寿医療制度で実施すべきと考えます。窓口負担は国の動向を注視してまいります。
生活保護基準の 1.3 倍以下の収入世帯に家賃補助を。
一律基準による対応は困難と考えます。
区立高齢者集合住宅の必要数整備を、また民間住宅借り上げ方式の高齢者住宅推進を。
練馬区全体で量は足りていることなどから考えておりません。
特養ホームの必要数整備とデイケア機能併設の介護施設を。
民間事業者に施設整備を積極的に働きかけます。
公的な多焼失施設の整備補助を国、東京都に、特養整備の用地費、助成の復活を東京都に求めよ。
必要に応じ働きかけます。
要介護高齢者手当の創設を。
考えていません。
子どもと貧困について、全庁的な体制で待機児ゼロの対策を。
健康福祉事業本部を中心に、全庁を挙げて取り組んでいます。
展示計画立て、区立保育園の新増設と、都有地・区有地活用を。
公有地活用を検討しています。私立認可保育所誘致を基本に計画的に進めます。
認可外保育所利用の保護者にも認証と同様の保育料補助を
慎重に検討します。
就学援助基準を生活保護基準の 1.3 倍へ。
現時点では困難と考えます。
すべての児童生徒の給食費に月1000円の補助を。就学援助対象外世帯に所得に応じた段階的な助成を。
公費による食材支援などを行っているので考えておりません。
生保の社会的障害の世帯に区独自で月8000円給付を。また国に母子加算復活を求めよ。
考えておりません。
医療問題について、清瀬小児病院存続を東京都に要請せよ。
存続要請の考えはないが、小児医療の充実は要望してまいります。
出産育児一時金を実質50万円に引き上げを。
考えておりません。
外環道問題について、1メートル1億円かかる整備計画の撤回を求めよ。税金は最優先で住民の福祉、暮らしや中小企業支援に。
撤回を求める考えはありません。
対応の方針の撤回、地域住民との話し合いを国、東京都に求めよ。
対応の方針を評価しています。地元区民への丁寧な対応を要望しています。
日本共産党練馬区議団、鎌田百合子の質問でした。次は区民要望にかなった練馬独自の施策を。民主党練馬クラブ、倉田玲香の質問です。区長の基本姿勢について、区長が変わった場合、選挙公約と進行中の中長期計画との整合は。
既存計画を見直し、整合を図ります。
地域共存型アニメ産業集積活性化計画の費用対効果は。
東京都の助成を受け、財源は確保しました。関連産業などへの経済波及や観光振興などに効果があります。
仮称国立メディア芸術総合センターが区外に設置された場合、練馬区の計画への影響は。
国の積極的な取り組みは練馬区の計画に追い風であると考えます。
区民との共同について、共同の解釈と区民や職員の啓発の手法は。
多様な活動をしたいと練馬区が連携協力していくことと考えます。
共同のパートナーへの経済基盤確立に向け、寄付金控除指定枠の拡大とファンドの導入を。
他自治体を参考に研究します。
外環道延伸計画について、区民との共同が不十分、市区長意見交換会で反対意見を述べなかった理由は。
区民などの意見を踏まえ見解を示しました。
対応の方針案についての見解は。
区民の不安を払拭する対策を要望しています。
練馬区独自の住民との意見交換会を。
住民の意見を聞く PI が重要と考えます。
青梅街道インターチェンジの必要性の話し合いを。
丁寧な対応を要望しています。
地産地消について、推進への決意は。
一層の推進に取り組みます。
練馬区内の地産地消による環境負担軽減を調査し、実績の公表を。
独自の調査は難しいが、国などの情報に留意し研究してまいります。
隣接自治体を巻き込む都市型地産地消モデル作りの先導を。
すでに相当程度が行われている状況を踏まえ検討します。
給食での推進の課題は。
量・質面での供給の安定性が最大の課題と考えます。
歩行喫煙等について、受動喫煙防止条例、歩行喫煙禁止条例新設の準備状況は。
課題や既存の条例との関係などを整理しているところです。
広報・啓発活動や罰則の考えは。
検討する条例の規制内容に沿う方策を工夫します。
分煙化徹底に向け、喫煙スペースの設置を。
当面主要駅などでの設置を検討します。
登校児童対策について、フリースクールの安定的な運営に向け支援と連携を
今後研究してまいります。
公設民営施設の設置検討を
特段の配慮を要し、慎重に検討すべきものと考えます。
若者健診について、将来の医療費削減を見込み、20代若者健診の実施を、また若者の健康維持のための総合的施策を、
健康づくり総合計画の見直しの中で検討します。
民主党練馬クラブ倉田玲香の質問でした。続いて、区民税の減税を、練馬区議会民主区民クラブ藤井智則の質問です。区民税減税について、役所の無駄を徹底して省くことで住民サービスの値下げにあたる区民税減税の実現を、
限られた財源のもと行政改革を推進しながら地方自治体としての使命を全うしてまいりたいと考えます。
杉並区は減税自治体構想を掲げている。練馬区も区民税の減税を目指した具体的な取り組みを、
減税は有効な景気対策の手段だが、現時点では考えておりません。持続可能な財政運営に努めてまいります。
地方税法上、自治体独自の判断で自由に住民税率を設定できるオーナーである区民の意向を伺い、サービスや税率を決定すべき。
意向調査の手法よりも議会での審議を基本としています。施策の満足度などは、区民意識意向調査などを活用します。
区職員給与における官民格差の是正について、平成19年度区職員の年間平均給与支給額がおよそ688万円であるのに対し、民間企業、国税庁データではおよそ435万円である。また、保育職においては、区職員がおよそ632万円であるのに対し、民間ではおよそ366万円であるなど、とりわけ現業系職種における格差が大きい。民間の給与水準に見合うよう改善を求める。
技能系・業務系職員の給与は、平成19年度に業務職給料表の見直しを図りました。今後も地方公務員法に基づき、人事委員会勧告を尊重し、適時適切な措置を講じます。
学校教育について、教育版マニフェストを作成し、教育委員会が描く区立小中学校の将来像を区民保護者に示すべき。
練馬区の実情に応じた新しい教育ビジョンの在り方を検討します。
全国学力テストの結果を非公表としたのはなぜか。調査結果は貴重な教育に関わる情報であることから、当然に区民、保護者とも共有すべき。
国の方針に従い、調査本来の目的が達成できるよう、事業改善に必要な数値を公表しています。
自転車を活用した街づくりについて、パリではベリブという大規模なレンタサイクル事業が人気を博している。CO2 削減、放置自転車の減少、区民の健康増進など様々な政策効果が見込まれる当システムを練馬区でも実現すべき。
自転車の保有意識が高く、自分の自転車で出かけることが定着している日本では、海外のシステムを導入するには工夫を要します。自転車の活用を推進するため、自転車利用総合計画で課題を検討してまいります。
練馬区議会民主区民クラブ、藤井智則の質問でした。代わって、光が丘の学校統廃合による施設利用は最善を、練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問です。光が丘地域の学校統廃合による後施設利用について、プールを釣り堀に転用を。
提案も含め総合的に検討します。
学校備品の取り扱いは、
可能な限り利活用します。
民間活力導入で 産業振興と育成の施設として利用を。
制約があるが可能性を検討します。
病床不足の解消に利用を。
可能性を十分検討します。
小中一貫教育について、一貫校設置の経緯の説明を。
長年の実践研究を踏まえ、練馬区立小中一貫教育校設置に関する基本方針を策定しました。
区民の理解が今後の計画に影響、計画と所見を。
意義を周知し、さらなる設置も検討します。
保育園の待機児童について、増加傾向への対策は。
認証保育所の誘致や公有地への施設整備などを検討します。
民間の力を利用した対策推進について所見を。
最大限活用したいと考えています。
保育経費の公私格差について所見を。
公平性の確保に努力します。
都市農地の保全について。都市農地保全推進自治体協議会の設立後の活動状況は。
国に制度改革を要望しました。
今後の活動予定は。
都市農地保全自治体フォーラム開催などです。
国へ制度改革を要望し、都市農地保全に尽力を。
最大限の努力を続けてまいります。
地域福祉パワーアップカレッジ事業について、卒業生はどのような地域活動を担うのか。
障害児の放課後活動支援などです。
団塊の世代の参加促進策は、
企業などの退職セミナーへの働きかけなどです。
学びの場所の確保について所見を。
早期に常設の活動場所を確保します。
出張所再編について、再編の評価は、
一定の成果があったと考えます。
課題と今後の取り組みは、
練馬区民事務所の混雑などが課題です。混雑緩和の対策の強化などです。
地域行政の推進へさらなる対応を、
基本構想審議会の答申も踏まえ取り組みます。
密集住宅市街地整備促進事業について、東京都の補助がなくなり、税収減も予想される状況での事業推進について所見は、
特財政調整制度の活用の可能性を検討します。
今後、候補地区を選定した際、どのように取り組むか、
地域の理解をいただき、整備計画を策定します。
文化芸術施策について、文化振興協会の事業展開について所見は、
新たな方向を年度内に明確にしたいと考えます。
区内大学との連携強化と体系的な事業実施のため、窓口を一本化し、体制の整備を。
執行体制を検討します。
練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問でした。今度はエコポイントを活用して CO2 削減を。練馬区議会公明党、内田博則の質問です。グリーンニューディール、太陽光発電施設設置に対する総合計画の作成と取り組みを。
練馬区役所を地球温暖化対策プランに明示しました。
省エネ家電の効果をエコライフチェックに取り入れ周知を。
実施します。
住宅断熱リフォームへの助成制度の創設を。
提案を含め検討します。
校舎改修時に手に優しい木材などの活用と利用促進を。
改築時に教室の木床化を図ります。
プレミアム付き商品券について、発売箇所数と PR に工夫を。
近隣区でも最多の76箇所で販売しています。パブリシティなどで PR します。
商店街独自の取り組みへ支援を。
にぎわい商店街支援事業補助金などの活用を呼びかけます。
6ヶ月の使用有効期限の周知を。
区報などで周知します。
介護保険制度について、 介護職員のスキルアップへの助成制度の改善を、
人数制限の改善を図ります。
定期借地権制度を活用し、介護施設不足の解消を、
土地活用セミナーで働きかけます。
雇用危機福祉の再開を、
高齢者相談センターの実態把握業務に引き継がれております。個別訪問し調整を行います。
今後増加する男性介護者への支援を、
認知症の家族などの支援事業で検討します。
高齢者支援について、若手高齢者に老人クラブの入会促進を、
関係者と協力し支援してまいります。
高齢者用ホームページの名称と内容の充実を、
今年度開設に向け準備中です。
軽度要介護者も安心して利用できる敬老館の体制を、
今後の事業方針策定を検討します。
農地を残すまちづくり、農地を残す環境整備に取り組みを、
積極的に取り組みます。
都市計画制度の中で農地の保全を、
国へ都市計画法などの見直しを要望しました。
農業振興に対する取り組み強化を、
地産地消推進など農業振興に積極的に取り組みます。
学校跡施設活用について、長期的展望のもとに活用を、
長期的全区的視点で活用します。
跡施設に取り組む新組織設置を
検討します。
学校利用者に周知徹底を、
説明会を予定しています。
病院の増床確保を見据えた有効活用を、
有力な選択肢の一つとして検討します。
教育について、保護者や地域住民が学校運営協議会を通じて運営に参画する公立学校であるコミュニティスクール導入を、
学校評議員などの充実連携を強化します。
学校巡回相談専門家チームを保育園などに導入を
検討します。
発達障害児親と療育機関の連携強化を、
連携のあり方を検討します。
ブックスタート事業に続いて、3歳児健診などで絵本を送る事業であるセカンドブック事業の早期実施を、
意義ある提案と考えます。課題を含め検討します。
練馬区議会公明党、内田博則の質問でした。
区政を問う一般質問をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。